君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
NHK が主催する学生ロボコン、今年の大会はいよいよ明日東京で開かれます。審査を通過した23大学と1高専がこの時間はすでに東京入りして最終チェックに入っている頃です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は過去6回の全国優勝を誇ります学生ロボコンの名門義歌大のロボコン同好会、豊橋ロボコンズの3人に聞きます。
ロボコンって何なんですか？
ロボコンっていうのは、はい、毎年 NHK さんの方からルールが発表されまして、うん、毎年趣向が違ったルールに対して課題を達成できるようなロボットを制作するっていうのが、まあ、ロボコンの醍醐味というか、はい、一つ大きな目標ですね。
全国の大学生たちが東京に集まってくるわけですよね、はい、
そうですね。
今日は3人来てくれておりますけれども、義歌大のロボコン同好会は今何人ぐらい？
まあ、現メンバー25人で活動してます。他の大学に比べるとちょっと少ないかなっていう感じなんですけど。
あ、他のライバル大学はもっといる？
もっと多いとこは多いです。
あ、人気なんですねロボコン。
結構知名度がある大会で、まあ、テレビにも映るっていうので結構人気は高い競技というか部活ですね。
当然 NHK テレビに映りますんで。
映ります
明日大会があって、放送はまた別の日？
あ、そうです、放送は別なんですけど、その当日もライブストリーミングでネットで生放送されているので、もしよかったら見ていただければと思います。
あの25人全員があの出場できるわけじゃもちろんない？
あ、そうですね、まあ、25人の中からメンバー3人とそのお手伝いをするピット3人っていうのが大会会場に入れて、うん、実際に競技をする僕たち3人が、まあ、テレビには一番映るかなと思います。
この3人がフィールドに入るわけ？
そうですね、実際にロボットを操縦してたりとか、そういうのを僕たち3人がします。
という3人をお迎えしておりますけれども、ずっとお話ししてくれたのは、部長の寿くんですけれども、何年生？
あ、僕今4年生です。
4年生、
はい、機械工学系ですね。
で、部長さん、
はい、
あの義歌大ロボコン同好会は学部生だけ？
あ、そうですね、基本的に大会に出場できるのが学部生なんで、うん、院生はまあ参加はできないっていう形になって。
じゃあもう最後の大会？
そうです、最後の大
会。短いですね。
そうですね、結構短いですね、まあ、去年の大会は僕たちはほぼお手伝いしかできていないので、実際に大会にがっつり参加するっていうのは今回が最初で最後なんで、まあ、頑張りたいと思います。
部長出身はどちらなんですか？
僕は香川高専の高松です。
香川高専、
はい、
やっぱり皆さん高専の時代もロボコンはやってて？
そうですね、僕も5年間高専ロボコンもやらせていただいて、うん、で、まあ、義歌大で NHK ロボコン、NHK 学生ロボコンの方に参加したいなと思ってこの大学に入学しました。
豊橋の技術科学大学はもうロボコン常連で優勝も何度かしている名門大学だと思うんですけれども、知ってました？それは。
そこまでは知らなかったんですけど、うん、実際来てみたら結構強豪校で、優勝とか世界優勝も全然狙えるような位置にいたので、うん、これはもうやるしかないと思って入部しました、
しかも部長ですからね。
はい、そうです。
頑張ってください。
頑張ります。
はい、そしてもう一人、何年生ですか？
B4 の田中です。
B4？
B って、あの学部って意味で、修士の方が M で、学部生が B で、こういつもの癖が出てしまって B4 って言っちゃいました。すみません、4年生です。
いやいやいや、何系？
あ、同じく機械工学です。
やっぱロボコン機械工学系の学生が多いですか？
いや、特にそういうわけではなく、ただ、まあ、僕が機械が好きだから、あの学科機械にしたっていうだけなんで、あまり学科は関係ないかなと思います。
田中くんもやっぱり高専から編入？
はい、そうです。と京都の北の方の舞鶴高専から。
舞鶴高専から、 そしてもう一人高宮くんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
高宮くんも4年生。
はい、そうです。電気電子情報工学ですね。
電気電子情報工学系、はい、じゃあハンダ付けなら俺に任せろって
感
じ。
あ、はい、もちろんです。
どこ高専？
島根県の松江高専から来ました。
松江高専でもやっぱりロボコンやってました。
はい、
やっぱりメンバーみんな大体その25人あの高専でもロボコンやってた皆さんって多い？
そうですね、高専から編入した子はロボコン経験者が多いです
というような猛者がですねテレビに映りますので、ぜひ皆さんあの NHK の放送をご覧になっていただきたいなと思いますけれども、毎回あの大会のスタイルといいますかルールが違うのがロボコンの面白いところだなと思うんですが、今年は部長どんなゲームなんですか？
ザ・ランディングディスクっていう、まあ、簡単に言うと、まあ、ロボットがフリスビーを投げて、まあ、高さの違う台の上に乗せるっていうのが今年の課題というか一番難しいところですね。
フリスビーってあのディスク型の、
そうです、
あれを投げて台の上に乗せる。
7つ台がありまして、その上にフリスビーを乗せると得点になるっていう風なルールです。
ロボット自体はあんまり動かないで遠いところから台に投げるっていう感じですか？
そうですね、ちゃんとしたフリスビーの投げ方で台に乗せるっていうのが今年の課題。
ちゃんとした？
ちゃんとした。いや、あのなんかロボコンとか見てると、うん、なんかこうなんか奇抜な方法とかルールの穴をつくような方法で、うん、まあ、得点を狙うと、まあ、時もあるんですけど、うん、今年はそういうことはせずに、まあ、対面から相手とこう対面してお互いにフリスビーを投げ合って、まあ、得点を狙うっていう風な競技になってます。
じゃあ今年も赤チーム青チームみたいな感じ、ね、対戦形式で、
はい、まあ、NHK 学生ロボコンにしては結構珍しい感じで、まあ、赤チーム青チームで同じフィールドで、まあ、対戦競技っていう形になってます。
そういったものっていうのは NHK がここで練習しなさいよっていうのを貸してくれるわけじゃないので、設計図を見て自分たちで作るわけですよね。
そうですね、フィールドは NHK さんが、まあ、こういうフィールドですっていうふうに寸法とかを教えてくれるので、それを元に自分たちで制作して、うん、それを学校の体育館に設営して、まあ、毎日練習してます。
体育館に作ってあるんですか？
作ってあるというよりかはすぐ作れるような簡易的なフィールドを作って毎回設営して片付けしてっていうのをやってます。
あの常設だと叱られる？
あ、叱られますね。あの他のフットサル部とかに怒られるので。
あの名門理科大ロボコン同好会ならそういう建物があってもいいぐらいだと思いますけどね。
いや本当に欲しいところなんですけどね。いやなかなか。
そういう常設の部屋を持ってる大学もあるんじゃないですか？
ありますね。去年、3位だったあの金沢工業が常設フィールドを持ってて、ちょっと見学行かせてもらったんですけど、
やっぱり敵陣視察もしたりするんですね。
そうですね、あの大会終わった後にこう交流会っていう形で大学寄せてもらったりとか、うん、そういうのがあります。
敵じゃないんですね、
終わった後は。
一緒にあの頑張った仲間ということ、
まあ、そういう意識もありますね。
いろいろ他の大学の環境とか見てちょっと羨ましかったりも。
いやもう除雪フィールドはただただ羨ましかったですね。
はい、ということだそうですので、ぜひ理科大もね次ぐらいはそういう除雪の部屋も作ってくれればいいなと思いますけれども、いや言っといた方がいいんですよそういうことは。
あ、ぜひ作っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
まあ、でもですね、まあ、ロボコン同好会も歴史長いですけれども、毎年毎年そうやって頑張って、やってきたわけなんですけれども、どうですか部長今年の仕上がりは？
まあ、世界の競合にもワンチャンス狙えるような、うん、まあ、ロボットが仕上がってきてるんじゃないかなと思います。
苦労した点っていうと挙げるとしたらどういうところですか？
そうですね、投げるフリスビーが柔らかくてなおかつその大きさとかが不揃い不均一なディスクなんですね。今年のルールが、
うん、
結構そういう誤差とかそういう不均一さに結構悩まされましたね。
不均一さっていうのはだから7枚あるわけですよねディスクが。
あ、ディスクは50枚使える。
ディスク50枚、
はい、
を7つの台
に、まあ、めがけて投げるっていう。
あ、投げてダメだったやつは落ちてるから、はい、一応50発あるよ。
50発ありますね。
それがみんな同じ大きさじゃない？
そうですね、大きさもバラバラですし厚さも違ったりとか、うん、ちょっと円形じゃなくて楕円形になってたりとか、そういったことが結構一番苦しめられたところですね。
あ、それに対応できるロボットを作るっていうところがじゃあポイントなんですね。
そうですね、もうそこが一番のポイントって言っても過言ではないかなと思いますね今年のルールは。
あー、違うからこそ うちが優勝だなって。
そうですね、うちの多分ディスクの投げ方は、まあ明日のまあライブストリーミングとか見ていただいたら分かると思うんですけど、うん、そんなのあるんかっていう風な感じの投げ方をしているので。
あれ、そういうのはなしだっていう話じゃなかった
いや、まあそういうのはなしというよりかは、まあまあ、そこまで
そこまで変わった投げ方ではないけれども、ではない
ですけど、あ、こういうのもあるのかっていう風な感じで、まあ、驚いていただけるかなと思います、う
ん、フリスビーって僕らも子供の頃やりましたけれども、基本的に手を使ってね、ヒュッと投げるっていう感じですが、あれをロボットで再現するっていうわけではないんですか。
あ、そういった機構も僕らのロボットにはついていて、それの機構もともう一つこんな投げ方もあるのかっていう風な感じで驚いてもらえる機構もついているので。
投げ方一種類じゃない。
一種類じゃないですね、その用途に合わせて2種類の、まあ、投げ方を使い分けれるようなロボットになってます。
投げてみて、あ、いかんなと思ったらこっちに切り替えるとか、そういうことですか。
そうですね、ちょっとルールで説明し忘れたんですけど、そのフリスビーを乗せるスポットの上にビーチボールが乗ってるんですよね、
うん、
そのビーチボールを落とさないと得点にならないんですけど、
うん、
そのビーチボールを落とす用の機構とフリスビーを台に乗せる用の機構っていう2つの、まあ、投げ方をロボットに搭載することで、まあ、より安定して、まあ、得点ができるようなロボットになってます。
台の上に最初はビーチボールが乗ってるから、それをまず落とさなきゃいけないんだけど、それもフリスビーで落としてあるんですね。
そうですね、ここはもうフリスビーで落としてくださいっていう今年のルールの決まりっていうのがあって、
落とす用か乗せる用かで投げ方を変えてる。
そうですね、
それは他の大学でもそうしてきますかね。
いやー、どうなんですかね、全く他の大学の情報がないのでわからないですけど、まあ、うちみたいな投げ方はなかなか、その乗せるように投げてるような投げ方はなかなかできないんじゃないかなと思います、
うん、でもどうですか、高宮君なんか、あの高専でもロボコンやってたっていうことですから、その同級生たちがまた大学でもロボコンやってるお友達とかいたりすると、お前とどうするのとか、そういう連絡を取り合ったりしない。
いや、フェアプレーなのでそういうことはしないですね。やっぱ大会で顔を合わせて、うん、まあ、正面から戦って、うん、まあ、僕らが勝ちに行くので、
う
ん、まあ、あんまりそういう情報共有とかはないですね、う
ん、結構秘密厳守なんですね。
そうですね、まあ、あのアイディアとかってポンなので、あの、うん、バレてしまうとちょっとまずいというか、あの特に今年はあの対戦型っていうこともあって、うん、相手の機構をあの先に知っておけるとそれに対策が打てる形になっちゃうんで、あのできるだけ自分の情報はあの秘密にしておいてみたいなところはありますね。
まあ、今日はね、もう明日大会ですので、部長もそんな風にいろいろ手の内をばらしてくれましたけれども、そういうのを決めるときっていうのはもういろんなアイデアがメンバーからどんどん出て淘汰していくっていう感じなんでしょうね。
そうですね、そのフリスビーの投げ方について今回の競技で一番大事かつ、まあ一番アイデアの見せ所というか僕たちの発想力の見せ所であったんで、
うん、
まあ、最初部員全員でいろんなアイデアを出して、うん、実際にいろんな機構を作ってみて、うん、でこれダメとかこれいいねっていう形で、まあ、うん、選定していくっていう形で今のアイデアになりましたね、
うん、作ってみたけどやめちゃったロボットっていうのもあったりするんですか。
そうですね、5つぐらいアイデア試したんですけど、まあ、その中から2つを選んだっていう形ですね。
その2つっていうのが用途によって変えようっていうので、
はい、
本番も行くわけですね。
本番もそのロボットで行きます。
そうやって手をかけているとロボットにも愛着が湧くと思うんですけれど、名前をつけちゃったりしないんですか。
いや、名前は特にはつけてないですけど
型番とかついてる。
いや全然、いや
全然、
一応3号機なんで3代目のロボットなんで3号機って呼んでますけど、
あそんな今回のこのフリスビーでの大会の3号機、
そうですね、改良を加えていって初号機から2号機3号機っていう感じにバージョンアップしてきて、うん、今3号機ですね。
3号機って呼んでる。
そうです、基本的には3号機って呼んでます
ロボコン同好会はロボコン同好会っていう風に僕ら呼んでますけれども、名前はないんですか。
一応そのチーム名としては豊橋ロボコンズっていうチーム名で毎年 NHK 学生ロボコンに参加させていただいてます。
豊橋ロボコンズ、
はい、
あ、じゃあ、あのストリーミング見たり NHK テレビ見てたりするときも豊橋ロボコンズで。
そうですね、大体は豊橋ロボコンズっていう形で紹介されて
る。今日あのお迎えしている部長と田中君と高宮君、あの青いポロシャツで来てくれてるんですけれども、胸にね TUTRC
です、
ロボコン。
そうです
安直なんですけど
いやいや
このユニフォーム結構歴史が長くて、
うん、
まあ、僕たちが日本大会で連覇した時の代の先輩が作ったその時のユニフォームをまだこの代でも使ってます。
まあ、もちろんあの新品だと思います。
新品では
新品は新品
先輩の汗が人種になんか染み込んだやつではないです
そういう体育会系じゃないですもんね。
そうです、違います。
NHK でもこれを着て、
そうですね、この水色の鮮やかなユニフォームを着て出場すると思います。
引きの絵でよく分からなかったら、とりあえず青いのが豊橋ロボコンですから、分かるんじゃないかな。
見ていただいたら分かりやすいかなと思います。
あの3人フィールドに入るということでしたけれども、役割があるわけですよね。
そうですね、僕がまあ一応ロボットの操縦者っていう形でコントローラーを握って、実際にロボットに指令を出すというか動かすのが僕の役目 で、
はい、
で他の2人はまあフィールド の、 そのどのスポットにディスクが乗ってるとか、そういうのを僕に伝えてもらってとか、あとそのロボットにディスクを装填する作業があるので、そういうのをまあ手伝ってもらうっていうのが基本的な役割ですね。
ロボットは自動ロボットじゃないんですか？
一応自動ロボットなんですけど、まあ、ディスクの装填は人間の手で行うことができるので、そこは自動化せずに人間の手で、まあ、やった方が早いと思うので、僕たちは人間の手でやるっていう。
部長が持つコントローラーっていうのは自動ロボットに何を指令するコントローラーなんですか？
基本的にスタートの合図を僕が送って、でまあ装填する場所に行って、装填が終わったらまた指令を出したら次また自動で動いて、で例えばこのスポットはちょっと後回しにしたいとかいう風な、その相手の状況に合わせてあったら、僕がボタンを入れるとそこのスポットは一旦後回しにして次の動作に移る、まあ、そういった感じの指令を僕がコントローラーから入力するっていう感じですね。
意外に責任重大じゃないですか？
まあそうですね
その作戦を誤ったらね、ゲームがひっくり返ることもありそうじゃないですか。
まあ、逆に言うと、もっと強いチームにもその作戦次第で勝てるというか、そういったところがまあ腕の見せ所ですかね。
なるほど、ロボットの能力を超えて寿部長の能力で勝つっていう技もあるわけですね
まあそうですね
その辺の部員からの信頼感は高そうですね。
いや、彼はねそういうのに慣れてる雰囲気がするので。
慣れてる雰囲気、
高専ロボコンで操縦者経験があるので、
あ
そういう面で信頼してますね。
なるほど、幾多の戦いをくぐり抜けてきたわけですね。
まあそうですね、僕高専時代あんまり強くなかったので、そんなに爆発は踏んでないんですけど、まあ一応信頼されているということで、
はい、わかりました。寿部長の手元にも注目していただきたいなと思いますね。これで明日あの全国大会ということですけれども、どこでやるんですか？
東京都の大田区体育館ですね。
全国の大学どこでも参加できるっていうわけじゃなくて、書類選考みたいなのがあるんですよね？
書類選考1回と、まあ、マシンの様子というか状況を撮影したビデオ審査が2回に、これに3回とも通ると本選出場っていう形になります。
その本選が明日、
はい、
ということですね。何大学参加するんですか本選には？
と24大学24チームですね。
結構集まりますね、
はい、
でその中から明日もう優勝者が決まる、
はい、
想定ライバルは？
そうですね、やっぱり毎年強豪というか強いのが東京大学さんと金沢工業大学さんの、まあ、2校が結構強いので、まあ、そこに食らいついていくっていう風なイメージですね。僕たちは
なんか秘策はありますか？
いやまあ実際にその2チームのまあロボットとかを見て、その日の夜とか今日の夜ですかね、そのまあ戦略とかを練ってっていうのがまあ一番大切なので、今日の夜何か秘策がないか見つけるっていう形ですかね。
今日の夜見つけるそうですなんかこうやって3人お話を伺ってると、とてもチームワークも良くて楽しそうで、明日をワクワクして待ってるなっていう雰囲気が伝わってきますけれども、ここに来るにはいろいろ仲間割れがあったり、いじけることがあったり、いろんな人間関係あったと思いますけど。
あったんですけど、やっぱチーム内で衝突しないといいアイディアとかそういうのは生まれないので、うんうん、僕はもうそういうのが良、まあ、かったかなと思ってます。
ぶつかった、
はい、
もう即答でぶつかったって言ってましたもんね。
まあそうですね、否定できないんで
みんな大人の男ですもんね。
はい、
そういえば男ばっかりですけども、女子はいないんですか？
女子は、まあ今年新入生で入ってきた子が一人いるんですけど、まあ、うん、実際に試合とかに出る中には女子の方はいないですね。
じゃあ来年わかんないですね。
来年は全然わかんないですね、
女子率が低いみたいですので、
まあぜひ女子の方は入っていただければいいかなと思うので、うん、興味ある人はぜひ豊橋に来てくださいっていう感じです、う
ん、まあ皆さん高専からやってるってことですけれども、ロボコンの魅力って何ですかね？
ロボコンの魅力、そうですね、まあ、僕自身がそのものづくりっていうのが大好きなんで、うん、それに携わりながらこうなんだろう、他のライバルたちと勝負ができるっていう、それが一番の魅力というか楽しさというかですね、うん、
自分の作ったものが、はい、っていうことですよね。
そうです、
高宮君はどうですか。
まあ、僕の考えた最強のロボットみたいなのが、まあ、みんなで実現できるところが魅力かなと思います。
なんか保育園児にお話を僕が作ったロボットがっていう、でもそれですよね、
はい、
部長もなんか考えまとまりました。
そうですね、まあ、僕の中ではやっぱ日本一とか世界一を目指せるチャンスとかなれるチャンスってなかなかないと思うんですけど、もうここの豊橋のロボコン部で真面目にというか頑張って活動すると、本当近くに日本一とか世界一が見えてくるので、うん、まあ、そういったところが一番の魅力かなっていうふうに思いますね、う
ん、明日日本一になるじゃないですか。
はい、なります、うん、
そしたら今度世界大会ですよね。
そうですね、今年の世界大会は東京開催の世界大会なので、
すごい久しぶりみたいです ね、 そうですね、日本が世界大会、
前会った時は2009年が日本世界大会だったんで、それ以来っていう形ですね。
その時に部長ですよ
そうですね今初めてそう言われてそう気づきましたね、
うん、ね、まあ、残念ながら世界大会で海外に行くっていうことにはならないわけですけども、でも日本であるといろいろアドバンテージ高そうですからね。
そうですね、応援の方とかもたくさんいらしてくれますし、そういったところは一番心強いですかね、うん、
ぜひ世界一になってくださいね。
はい、頑張ります。
じゃあ最後にですね、一人ずつ大会に向けての意気込みを聞いていきたいですけれども、田中君どうですか。
いや、もうもちろん優勝だけを目指して最後の調整とその本番の頑張りをお見せしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。じゃあ高宮君どうでしょう。
はい、ここ1年頑張ってきた成果を見せる時なので、もうしっかり優勝して世界大会に出て世界大会も優勝したいと思ってます。
はい、じゃあ部長まとめてください。
まあ、今までの1年間すべて明日にぶつけるという気持ちで、
はい、
日本優勝、そしてまあ世界優勝を目指して頑張ります。
はい、体調は万全ですか。
体調は万全です。
はい、ということで、ぜひ皆さんも応援してあげていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の白、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました豊橋ロボコンズの業界用語は、
あっぱれあっぱれというのはですね、今年の NHK 学生ロボコン2017のルールの中で、7つのスポットがあるんですけど、その7つのスポット全部のボールを落としてディスクを乗せるとあっぱれ達成ということで、まあ、その瞬間に勝ちが決まるっていう風なことです。で、まあ、あっぱれっていう、まあ、結構親しみやすい言葉で、僕たちも結構日常使っているので、ぜひ明日もしライブストリーミングとか見ていただける方がいたら、あっぱれと叫んでいただければと思います。
さて、今年の学生ロボコンはインターネットによるライブ中継が行われます。明日日曜日の11時から夕方6時までの予定で、NHK オンラインはもちろん、ニコ動の NHK チャンネルとか LINE ライブでもお楽しみいただけるそうです。詳しくは学生ロボコンの公式ホームページ、学生ロボコン2017でググってみてください。なお、テレビでの放送は録画放送になります。 NHK 地上波総合テレビの放送が来月17日月曜日ですけれども、祝日、海の日ですね、朝9時半から放送されます。
次科大。
次科大生にはドサンコもいて九州男児もいて留学生もたくさんいて、自宅通学者はむしろマイノリティ。みんな親元離れて暮らしているんです。大学周辺に下宿している学生もいますけど、次科大生の4割近くは次科大の中に住んでます。次週6月17日の天白の城は、今年キャンパス内に新たに建ちました次科大の学生宿舎グローバルハウスを訪ねます。次科大の新たな挑戦でもある全く新しい発想の学生宿舎に靴を脱いでお邪魔します。お楽しみに。